まあ、そんなすんなりはいかないかもしれません。だからイエス様もキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長しと、やっぱりその成長段階、子供がいきなり大人になるのではないように、ああそうか、もともと私は神の子なんだ、神の子らしくということを少しずつ学びながら神のものとされていく、まあ、どこかでやっぱり元の、いや私はやっぱり私のものというものがボコンと出てくることがあり、それがいろんな問題になってくることはあります。しかしそこで冷静になって、それが問題なんだ、世界のさまざまな問題というのはもうそのことに尽きるのではないかとさえ思わされます。ロシアとウクライナ、お互いがそれは自分のものだと、今ロシアがウクライナもロシアだと、いやウクライナはウクライナだ、まあ、これ難しい問題です。どっちかがいや、そうじゃないですよ、神のものですって解放した、それで簡単に済むのかっていう問題ではない、非常に難しいですが、やっぱりお互いの所有権、権利、それが行き過ぎている。まあ本当に小さい子供を相手にする人ならよくわかることでしょう。大体子供の喧嘩っていうのは、それ僕の私のってが大体の喧嘩です。それがもうちょっと大人になったら複雑な自分の領域に入ってきたっていう、その問題の戦い、そこを、それがあって、いやこれは私が何とかしなければと握って、神様お願いしますと言いながらも、自分が握っているところに私たちがまだ神のもの、神の国の住人、神の家族となりきれない、そんな問題がたくさんあることを思います。そういう、それが問題なんだということを、もう神様から優しく示されて、聖霊によって本当に私のものなんだ、このお方は本当に私をご自分のものとしてくださるんだ、イエス様を身代わりにしてまで私を取り戻そうとしてくださるんだという、その愛が聖霊によって注がれて、私たちは聖なるもの、あ、この方がそうしてくださると知らされていくんです。その聖霊がどう働くかは、神の御言葉の約束一つ一つです。本当に一つ一つ言葉の語りかけ、やっぱり赤ちゃんが両親を認識するっていうのはその語りかけだと思うんですね。一生懸命語って語って語っていく、そのような中で子供は愛情を覚える、まあ、もちろんその語りかけが愛情じゃないものばかりずっと語りかけられたら、そういう子に育ってしまうっていうのは最近よく言われることです。どこかしかやっぱり私たちはいろんな語りかけを聞いてしまっています。まあ、今でも体罰とかいろんな問題が明るみに出ることがあります。そういうことを身に受けた人、あるいは反対に受けるべきものを受けることができなかった人、まあ、無視され続けたりとか正当な評価を受けることができなかったというような、本当にみんなどこかで傷を受けていると、どうしてもその聖書もそのように読み込んでしまうことがあります。自分の中にこびりついたいろんな癒されていない部分で、それで聖書を読むと、やっぱり聖書もそう語っているとどうしても聞こえてしまう。 一つには先週、神の命令は重荷とはならないと先週の御言葉でありました。それでもやっぱり厳しくしつけられた経験があったりすると、やっぱり命令を重荷に受け取ってしまうということがある。そうでない、愛されて、その命令というものは期待によるものだ、しかもそこに命令したものの責任があるんだ、責任を負ってくれるんだ、大きな愛を受けて育ったものは重荷とはならない。そのようにこの世で受けてきたいろんな傷を神様とよく交わる、その交わりを与えてくださる聖霊をいただくことで癒されて、その癒しが組み合わされていくことによって、私たちは一人一人が聖なる宮とされ、またそのことを経験したお互いがそれを分かち合っていく、またあるいは癒し合う、お互いが傷を受けているそのことを覚え、互いにそれを告白したり、またそれを祈り合う、お互いがそうして家族として組み合わされていく中で清められていく、神のものとされる。そうして私たちは平和に導かれ、またその傷ついた存在が、傷が癒されて成長し、命の実が結ばれていくという出来事が起こっていくんです。今から10年ほど前、南米のチリでサンホセ鉱山で落盤事故が発生したということを、記憶にある方も多いと思います。地下700メートルに鉱山作業員33人が69日間閉じ込められるという、世界でも非常に注目を集めた事故が起こった。その注目を集めた一番大きな理由は、なんと全員が生還したということですね。もう劣悪な環境で男性が、しかも食料も十分にない、大体なんか問題が起こる。そうじゃなくっても、過酷な作業をしていくと大体何時間かで問題が起こったりするって、そういうものだと思うんです。しかしそうならなかった。いろんな理由が挙げられています。献身的な家族の力、家族が一生懸命希望の言葉を語り続けて、待ってるよと。そうすると中にいる人たちは、ああもうダメだってならずに、よし何とか生き抜こうとなっていき、また作業員たちも全力を尽くして冷静であり続け、で政府も支援したり、いろいろありました。それでもちょっとしたことでいさこいは起こるものです。そうした中で何が、ある人がそこの過酷な環境の一つを述べていましたが、温度が35度、湿度 90%、 もう日本人でもんざりするような中、しかし彼らの中に実は牧師がいたんですね。大変だなって、牧師もそんな作業員で生活しなきゃいけないんだったのかなとか、思ったんですけど、牧師がいた。それぞれまずリーダーのルイスさんが盛り上げ係とか健康管理係って、いろいろ割り振ったそうです。そうしてくれ、これも本当に良かったなって、みんながこれしなきゃダメでしょっていうのは、やっぱりできるできないがあるんで難しいです。一人一人ができることをやろうと。で盛り上げ係いいな、そういう係もあるって、と。本当に自分はこれをやる、みんながそれをやるっていうのは、誰もがやることがあるんだっていうのは非常に励まされることで、その中に祈り係があったと。その牧師が、その祈りを担当したホセ・エリンケさん、 がプロテスタントの牧師であった。